さて、宗ちゃん、
はい、
今日は、宗ちゃんと真央ちゃんのラジオ街づくりの時間ですね。
そうですね。
今日またどんなテーマで、
今日はね、やっぱりお祭りで行きましょうか。ね、はい、間もなく札幌、神社、まあ、今の北海道神宮のお祭りあるし、
はい、
先日は三吉さん三好神社のお祭りがありましたんで、
はい、
まあ、その間ということで、
はい、
今日は神社シリーズ、神社特集、いかがでしょうか。
神社なかなか神社というのも、最近は初詣、
はい、
そういう時にしか、またこういうお祭りの時期でないとなかなか、お参り行ったら変ですが、覗くこともありませんから。
そうですね、
今日はちょっとそんな話題ですね。それと、この山鼻明日もいい天気1周年記念のこの前市電に乗車しましたね。
そう、
そんなのは、
いろいろあって、まあここの話だけど、まあ、失敗もあったけど、まあ、トータルでは成功かなと。これは31日月末の、
はい、
お楽しみということで。
そうですね、2週間後ということですが、
はい、
ぜひお楽しみにお待ちください。さて、最近この番組のテーマ曲でもあった、うん、赤い靴が最近かかんなかったので、
はい、
今日久しぶりに赤い靴なんかを聞いてみたいと思うんですが、準備はよろしいですね。今日は今までのとちょっと変わった、埼玉県にあります新座市ですね、その新座少年少女合唱団、
はい、
この赤い靴を聞いてみましょう、
はい、
お願いします。むねちゃん、
はい、
久しぶりに赤い靴を聴きましたが、名曲ですね。
ですね。しかもこう少年少女の歌の初めてかな。
そうですね、
そうです。読書とか、
そうでした ね、
グループ、
はい、
それから2人で、
多
分今回5曲目くらいかい、ちょっと
早
く、もう7、
ね、もうちょっと聞いたような気もしますが
自分たちでかけておいて申し訳ございませんいや本当ね、最近赤い靴の像のね動きが、
はい、
ピタリと止まって、まあ、運動されてる方がご高齢で入院ということもあるんでしょうけども、
はいはい、
それ以外にも何か理由があるのかなというちょっと心配してるんですけども、うん、本当はねこれがもう少し順調にいくと赤い靴サミット、できればご縁のある公平感のあたりでと、こう思ってるんですが、
なんか世界のサミットが東亜湖で決まりましたけどね。
そうそうそう、その次は公平感で赤い靴サミット、
なるほど、
なんてアメリカから誰が来てもいいんだけどね
いや特にまた昨日突然あたりから嫌なニュースが、ありますから、ぜひこういうような、赤い靴の像にまつわる、話も今後もね進めていきましょう、
はい、
さて今日のテーマはちょっと赤い靴から外れますが、うん、先ほど宗ちゃんが言われました、はい、お祭り特集ということなんですが、はい、中島公園ですね、私、うん、今日雨の降る前にちょっとぐるっと回ったんですが、うん、八重桜が満開です。
あ、
五穀神社さん、それから、パークホテルさんの南側と東側、
うんうんうん、
道路に面して、見事な八重桜ですね、ピンクで綺麗で、で3日から演芸会始まってますよね。
いや始まってますね、今年はちょっとお客が少ない。
あ、そう
で聞いたらやっぱりお店も3軒減ってるんですね。
そうですか、いやちょっと寂しいです ね、
寂し
い
ね。
ただ今演芸会をやってる場所が、
うん、
自由広場っていうんですか。
あ、そういう、
ね、フリーマーケットとか、
で昔は、
サーカス、
サーカス
ですから、この演芸場終わるといよいよ小屋当たって、
次々と始まってくるんですよ ね、
始まってきますね。
ですから、まあ、札幌のお祭りも順番に言ってくると
そうですね、まあ、大きな大きな世界的イベントになった、
うん、
雪祭り、もう寒さも、まあ、でもちょっと今リラビエという時期ですか、雪祭りが2月に行われました、 そして、ソレイ神社ってさあ皆さんどうかなと思うんですが、札幌ソレイ神社というのはあの、南四条かな、
五条の
八丁目ですね、あの隣があの浅野亭、旧浅野亭って、あの前は喫茶、
喫茶やってらっしゃったけど、ね、閉めました
ね、閉めましたが、そのすぐお隣にあるのがソレイ神社、
ね、はい、東向きで、
そうでしたね。そして三吉さん、先ほどあの、これは三吉が正しいのか三吉が正しいのかって、よく言われるんですけども、あのちょうど私ども市電でぐるり回った時に、のぼりが立ってましたね、はい、これが5月の15日、
今終わったところですね。
あとで宗ちゃんからその三好三吉さんのお話もあるかと思うんですが、そして、
間もなく、
そうだ、もう一つですね、実はあの、お祭りの順番ったら変なんですが、あの伏見稲荷さん、
はい、
これが5月の9日に春の大祭っていうんですかね、あったそうですね。
ここは春と秋と
2つあるんですね、
珍しいですね。
そして、大通りを舞台とするライラック祭り、まあ、その頃が本当のリラビエと言われてますけど、今年は5月の23日から、日曜日まで、27日ですかね、まで行われるようですが、ちょこっとあの見ましたらね、23日の11時オープンの時に、先着何名様か分かりませんが、苗木のプレゼントがあるそうですので、ぜひあの、並ばれたらいかがでしょうね。
私の家の前にも1本、
はい、
細々という
今だいぶ花のね、
つぼみがつぼみついてきましたね。
そして、まあ、今度はまたはこれもスケールが大きくなってきた、よさこいソーラン、これが6月6日から、10日までですかね。そしていよいよ北海道神宮例大祭、
そう、
これが6月15日、これも後でお話があるかと思いますが、今年は山花地区が年番の、
当番
になったということですね。
大変ですね。
そしてあのこれもすぐ中島公園ですが、五穀神社さん、これが7月の6日ですね、に対例祭があるんですね。でこの辺も神社の五穀神社さんの隣、宮彦さん、これが7月になりますか、27日が、ですね。
それでね、今順番にね、来たんですが、神社というのもね、なんか私も最近分かったんですが、そのいわゆる神社庁公認の神社と、神社庁が認めてない非公認の神社とありますと。いうことでね、山花の神社っていうんで、これちょっとメモ作ってみたんですが、なおちゃんちょっと読んでいただきますか。
これ非常に、内務省通達みたいなですね、敬神思想と国家神道、これ神道というもんでしょうね、教科作から、これはブライシャって読むんです、
ブライシャと読むんでしょうね、
ブライシャ取締、こういうような、
要するにあのブライ館のブライですよね。
そうです
よね。昔お上から見ると、その公認されてない、要するに氏子さん方がですね、ごくごくプライベートで作ってる我が村にっていうのが、なかなか最初認められなくてですね、国としても、統一基準でやりたいと、でもう少し社屋も、その場合は社屋をしっかりしたらしなさい、敷地もどのくらいやりなさいという、いろんなこう制約は作ったんですね。ところがなかなか氏子さんもそうハイハイとできる状態で、当時みんな苦しい中で開拓してますから、できなかったんですね。でそれができたのが、伏見稲荷さん、これが伏見2丁目にある、それから、弥彦神社、まあ、通称弥彦さんところ
ですね、
それから札幌五穀神社と、ですから山原ではこの3つなんですね。
なるほど、そうですね。
それからですね、その非公認の神社、いわゆるブライシャと称すのがですね、
ちょっとこれ言ってみましょうかね、先ほど言いました南五条西八丁目にあります札幌ソレイ神社、 それから南九条の西四丁目にありましたありましたじゃないあります、うん、水天宮さん、
はい、
これちょうど児童館の隣って言いますかね、ありますね。それからこれは北鎮奏者っていうんですよ、妙見宮出雲神社、実はこれ群れちゃん一緒に探したんですよ ね, すね、南十条の西六丁目とい う,
というのが記録には載ってるんですよ ね, ね、
今どうも見つけられなかったんですね、
茅野屋さんの裏あたりに行ってないかという話なんですが、妙見さんっていうのは何か聞いた記憶があるんですよね、はいはいはい。
それとこれは山花三柱狼っていうの、
私も、今までこれは気がつかなかったんですけども、
南十八条の西十三丁目、
そう
西頓殿にあたるって言いますかね、
ですかね、氏子さんが2000個あったと言いますからね、非常に結構、例えばですね、今出た札幌祖霊神社ですと氏子さんが520個、
はい、
それから水天宮さんが今やってきちっとやってるけど、あそこ氏子さん200人と、
はあはあ、
それから、その山花三柱大神と呼ばれるのかな、はあはあ、これがその、ね、2000個というんですから、うん、結構な氏子さんがいらっしゃったはずなのにどうされたのかなと、うん、
まあ、ちょっと氏子って今言われますが、実際氏子っていうのは 今でも氏子って書いてますね、よく上りなんかに、
はい、
氏子っていうのは寄進者ということか、それとも信者っていう言い方は変ですから、
これはまあ要するに何がしかの維持費奉納をされる、金銭で納めるということで、単なる拝んでるようだけでは多分支え、まあ、心は支えていただいてるんでしょうが、
じゃあお賽銭あげてるんじゃダメですか、
お賽銭程度ではなしにもう少し何がしかされてる方じゃないでしょうかね。
そしてもう一つ、これはちょっとあの山花山花なんですが、南区になりますが、上山花神社、
これがあの軍艦岬のちょっと向こう側、
軍艦岬、懐かしい名前が出ましたけど、懐かしい、
あの南区と中国の境界線のところに、ありますけども、そこの先にあるところで、これはまあ明治20年頃に、できたよとこう言われてるんですが、
これが無来社なる
ほど、これも無来社なんですね。
なるほど。それでこれもこれは今度道庁のお達しですか、あの移民の
信仰、そうですね、結局ですね、あの神社庁というか内務省の方はね、国としては、できるだけ、施設を充実させて、きちんと整えなさいということを言ってたんですが、こと北海道に関してはみんな開拓者で貧しい方が多いですから、そうもなかなか言えないと、
はい、
でどうもですね、とにかく移民の方が来て、で自分の故郷の神様をこう持ってきてささやかにやってる分をそれを立派にせ、ああせ、こうせとは言い難いと、
はいはい、
それからまたその土着神の要請の上からもですね、黙認しようということで、他の本州の県はね、多分神社庁あるいは内務省の意向に沿っていろいろやったと思うんですが、こと道庁は、
はい、
当時から反骨精神が旺盛だったのか何か分かりませんが多少目をつぶって、来ているという、まあ来ているというか現在はちょっと分かりませんけども、当時明治頃はそういう考えな、そうですね。
ただね、宗ちゃん、北海道という歴史からしてはっきり言いまして各県から集まったわけですよね、そうなるとお社の数というか、もっと多くてあるんでしょうね、きっと
あるんでしょうね、ですから北海道全部でやるといくつもあるじゃないですか、だから、水天宮さんが、
はい、
あれ秋田って言いましたか、
はあ、
それから弥彦さんが新潟、
新潟、
そういうふうにこう、各地域の、ね、方々が
市民なりは京都、
京都ですね、はい、
最もすすきのの周辺、寺町って昔言ったあたりも大きなお寺、あれはお寺ですけれども、ずいぶんですから 本山という言い方しますね、向こう の, あのお寺の方は、
それでね、後でお話しようと思ったんですが、そのお寺さんもね、国は統合しようと思ったんですよ、
あ、はい、
で神社庁のようなですね、ところが、お寺さんの方はですね、その各宗派がすでに布教を一生懸命バラバラで全国ネットでやってますから、お寺さんに関してはその文部省、まあ、管轄の文部省というか、まあ、 今も文部省、前は内務省ですね、はいはい、そこも仏教に関してはあまり言わなかったそうですね。ただあの戦時体制になってからちょっと話が変わってきたんですけどね。
まあ、あの私もあのいろいろと北海道離れていますと、とにかくこのお社というのは方々にあった記憶が、
そうですね、
まあ最近、早稲田に入った斉藤ピッチャーの、ハンカチ王子ですか、彼のおかげで随分六大学人気になったようですが、そこの早稲田にはあの八幡神社という、有名な虫封じだそうですがね、そういうようなのなんていうかな、一つのお守りというか、
大学の中に、
いや大学の中じゃありませんが、はい、あの文学部に近いところですけど、あ穴八幡という、これも全国にある、そう、まあ、八幡さんですからね、ですからきっとそれぞれ、散策散歩しながら、ちょっと探してみようかなと、あると思いますがね、
ね、そういう意味ではね、まあ、ヤマハに限らないですね、ちょっと面白そうな語弊があるんで、神社さん申し訳ないんですが、他の部来者ですね、
部来者
ね、部来者がですね、まず皆さん北海道神宮行ってお参り行くと、多分あの大本さんとかで行くとね、あの穂田木神社っていうのが、ね、多分気がつくと思うんですが、あれが宅院さんが、ね、宅院の職員の慰霊碑
になってるんですね。
ですからそういうので行くと、まだあちこちにそういうのがあるんじゃないかと。
実はあの札幌ビール園、
はい、
ここに札幌ビール神社、
はい、
これ多分ですね、私は思い出してるんですが、正面、工場の正面入った、右側の方になんかお社があったような、あのビール博物館の向かいというかな、あったらどうですかね、いや、ビール神社があったんですね、
確かにあるんですよね。ですから、多分みんなね、あの工場なんかの方はね、みんなやっぱり安全祈願というとで、多分校内に、古い工場は、はい、まあ、今、最新の自動車工場だからちょっと分かりませんけれども、古い工場はみんな持ってたんですね。ですからあのビールの向こうを張って、あのワインの今、メルシャンさんになってますが、前は三楽さん、三楽酒造、あのあそこも丁寧に工場が、今の丁寧北口ですね、今、はいはい、西友の大きなお店が、区役所やら、できてますけども、あれが三楽の工場であった時に、あそこに三楽神社にやっぱりあった、
今山頂にあると。
そうそうそう、それがですね、北口を開発して、あのメルシャンさんがある土地を、声優さんや何やかに分譲されましたから、はいはい、それから札幌の丁寧区役所にも分譲されましたから神社残しておくはいかないと言って、やっぱり丁寧にご縁になるところっていうことで、誰の発案か分かりませんけど丁寧あの山頂に三楽神社という小さな祠がちゃんと上がってまして、
ということは札幌で一番高いところにある神社。
そうそうそう、
ね、そうですね、
そんなのありますしね、それからこれは札幌市内じゃないんですが、あの恵庭市、今なくなったんですが、前に千歳行く電車で行きますと、東の方に大きな鳥居が見えたのを覚えてますか、
ね、
こうあそこの、ね、草原っていうか、林の向こうに
千歳空港行くとき
に、ね、高い大きな鳥居があって、
最近見当たらない
んです。そうなんですよ、あれはね、もう佐々木神社っていうのがあそこにあって、
個人名ですか。
個人名で佐々木さんという方が鉄鋼会社をして、その方がですね、信心深い方 で自分の敷地に大きな鳥居を作ったんですね、はい、ところがそれはバブルの時に、非常に絶好調の時に佐々木さんお建てになったんですが、あれが弾けてですね、まあ、ご不可の佐々木さんの会社もアウトになりましたもんですから、ね、あの土地を処分されて後で変わった方が鳥居も撤去してしまったと。ですからよく本社からね、あの東京から来られる方が、あれは何ですかってよく聞かれるんだそうですね、前聞かれたということを言ってました、
残念ながらなくなっちゃったという、あとちょっと気がついたんですけどね、すすきのでもって、まあ、よさこいにしても、それからあの夏祭りがそれこそありますね、その時に、今の 第1か第2かな、あのグリーンビル、うん、屋上にお社がありますよ、
うん、あそういう意味ではね、ありますね、
丸井さんもある、
三越さん覚えてないけど、多分みんな、
ね、みんなだからそういう意味でこの佐々木神社っていうのは自分の会社のだし、それから三楽さんにしても、札幌ビルにしても、皆さんそういう、社運繁栄、そういうことですね、
ですから丸井さんあたりも、ね、越後から来た方ですから、からあるいは
この新
潟、弥彦さんの
分身が、
弥彦さんの分身が越後一宮ですからその分身があったかもしれません。
またあのこの神社にまつわるお話ちょっと詳しく後半、
そうですね、
聞かせてください。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら菅井ディノス、菅井ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。菅井ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐ菅井ディノスへゴー。菅井ビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ティノスノルベサは南三西五。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井が一番。東トンデン通りの安田卓健様のご紹介です。土地の売買にはぜひご相談ください。住所は札幌市中央区南十条西九丁目 1-3、 お問い合わせは 011-511-0457 011-511-0457 です。お電話お待ちしております。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場にあるスタルヒン像を制作したホンダ明治の作品を中心に展示しています。場所は札幌市中央区南15条西13丁目。お問い合わせは 011-530-3050、 011-530-3050。 火曜日から土曜日、午前10時から午後4時まで開館しています。入館料は無料。お気軽にお立ち寄りください。昭和5年、山花村に誕生し、地域の皆様に支えられて74年になりました。お料理仕出し丸源、お祝い事仏事を中心に心を込めてお料理を提供させていただいております。ご注文などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-100-750 0120-100-750 でございます。お電話お待ちしております。チョコレートパフェ、小倉パフェ、中島パフェ、一番美味しい中島パフェ。中島公園のことなら何でもわかる。フリマ、イベント、体育、無料情報、何でもわかる中島パフェ。検索は Google、 キーワードは中島公園。ヤフー検索も中島公園で OK。
ここで山天地域ニュース、なんか新しい番組みたいですが地域ニュースということでちょっとご案内いたします。って実はあの今日教育委員会さんにお聞きしましたんです、運動会が目白押し、
そうですね、
今度の土曜日日曜日ということなんですが、ちょっとご案内いたしますが、高裁小学校が27日の日曜日、で他の小学校が、26日の土曜日、で、他の学校がと言いましたが、一番新しい合併をした市政館小学校、これがですね、6月の3日、だそうです。26日に集中しているようなんですが、これあの今中央区といいますか、我々山花沿線の小学校で、二条小学校、それから
高裁、
伏見、南山花、江南、山花、そして市政館、それぞれがで朝6時半に花火の打ち上げがあるそうなんですよ。これ五来団っていうの分かるかな、 ね、5つなるんですよね、うん、ただこれがどこの地域でなってんのかまあぜひあのこの番組名じゃありませんがいい天気になったらいいですね。
そうです ね、
それと今日はあの実は、オープニングのプロローグを読んでいただいたのは、ヤマハニーズ山で切らなきゃいけないかの平島さんなんですけども、ちょっと質問します。
はい、
藻岩山の日っていつでしょう。
藻岩山の日、
はい、
藻岩山の日、
さあ
藻
岩出てこないと思います。あ、誰か手上がった。
はい、
はい、正春さん
5月31日。
お、ではその理由は
藻岩山の高さから。
はい、そうですね、531メートルに、かけて、うん、5月31日が藻岩山の日、うん、でこの日はね、なんとロープウェイが無料開放だそうです。ところがその日がちょうど山展1周年記念放送特番の日です。
はい、特番お聞きになってから行ってください。
いや、その前にその前に、行かれてもということですね。
というのはね、6月1日が藻岩山の
山開きですね、
ですからみんな朝今ですと3時半くらいになると明るいですから、
はいはい、
もう日付が変わったらそろそろ用意をなさると。
なるほど、はい、ということは無料で行って、ロープウェイ登って、山で、じゃっと開けるのを待つというのも一つの手じゃないですか。
それはあれ、ね、いや、6月の1日ってもやっぱり山はちょっと寒いですからね。なんか羽織るもの、ね、
そうでしょうね。そうですよね。
でね、それで先ほどその小学校が5月末に集中してますよ ね、
すね。
で幼稚園が6月なんですよね。
そうです、
ですから幼稚園さんも自分の校庭でできるところはいいんです。できないところは学校の校庭をお借りするということがよくあるので、その辺のスケジュールかなと思うんですけど、
それこそうちわの話で申し訳ないんですが、むね、ちゃんとお孫さん、明日天気になれば、
そうそうそう、
楽しみに待ってますね、はい、遠足だそうで、
そうです、
てるてる坊主を作ってねそれであのが、6月31日藻岩山、の日、そして今度6月の10日ですが、すべてこれ市交通局のコマーシャルやってるようですけども、市電で人形劇を上演しますというニュースがあるんです。これ6月10日、これまた掛け言葉、路面電車の日、6月10日、詳しくはですね、電車事業所の方、551-3944 番までお問い合わせください、それからもう一つ、これも今受付を開始しているというニュースなんですが、7月15日、7月の話ですが、実施予定の豊平川のいかだ下り、これホロヒラ橋スタートでありますね、これの受付が始まりました、これは区民センターまで、お問い合わせいただきたいんですが、これ詳しくはですね、中央区の地域振興課、お電話番号が 231-2400 までお問い合わせいただければと思います。
この番組を大変お世話になってまして、
そうです、ね、
活動奨励金をいただいております。地域振興課のありがとうございます。
それとあのこの前ちょっとしたニュースを僕見かけたんですが、これはむねちゃん、僕もなんですが、幼稚園、芽生え幼稚園、
はい、
あの福音ルーテル教会、
はい、
そこが、12条の12丁目にありますが、都市景観重要建築物指定ということになったようで、
ですね、確かね、僕らが、僕は生まれた年昭和12年にできたはずなんですね。で僕は5歳6歳の時からまあ当時は早あのね、あの数え年ですから、6歳の時から行ってたんですが、僕も大阪から仕事で行ってて、年に1回札幌に帰ってくると、まず行くのはあそこです。あの幼稚園がまだ残ってるかなと思って、あ、残ってたという感じで懐かしい、
ね、昔のままですもんね、それともう一つお祭りついでったついでっていうと怒られちゃいますが、中島公園にあります、いつもご案内しておりました演劇の公演、シアターズ、これが演劇祭をやっております。でちょうど明日明後日、土曜日日曜日に、これはむねちゃんもよくご存知です、 演劇校舎ライトマンさん、はい、ライトマンというところの公演が、ございます、日曜日ですから、20日ですね、20日の日曜日の、うん、一部そのチラシにですね、夜の部が19時となっているんだそうですが、20時から公演、2回目の公演があるそうなんで、これもあのシアターズーの方に、お電話とお問い合わせください、こちらの番号ですが 551-0909 シアターズーの方までご連絡ください。以上、山天地域ニュースでした。
ありがとうございます。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら須貝ディノス、須貝ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。須貝ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐ須貝ディノスへゴー。須貝ビルは南三条西一丁目、観覧車が目印。ディノスノルベサは南3、西5。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店、シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902。こちらまでお問い合わせください。地元山花に密着し、二十数年にわたり建設業などを営む板谷興産株式会社。建築設計を主体に、住宅リフォーム、不動産の仲介斡旋、賃貸物件の管理をしています。もう一つユニークなのは、健康食品、林原プロポリスの販売です。場所は、札幌市中央区、南16条西8丁目 2-20。お問い合わせのお電話は、011-511-8952、011-511-8952。ファックスは 011-511-8711 011-511-8711 です。ぜひお問い合わせください。インターネットで町の情報を発信しませんか？山花あけぼの交際地区の総合情報サイト山花 .info では地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も山花地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットで山花を検索してみてください。
どうもありがとうございました。今日はいつもですと2人交代でね読んでいただくんだけど、今日は一人なんで、平島さん大変だ、ね、
頑張ります、
ま、もうちょっとありますからお願いします。
いや、元気な声でよろしいですよ、
ね、ありがとうございます。
さて、それでは曲の方をちょっと忘れておりましたので2曲目なんですが、これ実は赤い靴の単語ということで、
赤い靴がそろそろ中央図書館でも、いろいろ今までの実は赤い靴は中央図書館でお借りしてきてるの、CD をお借りしてるんですが、そろそろ赤い靴そのものがなくなって、その延長線上で少しバラエティ飛んだものをこれからおかけするだろうかと思います。
準備もできたようですが、はい、次おかけする赤い靴の単語、実は西条八十作詞、古賀政男作曲の、歌はなんと奈良光栄、はい、ではお願いいたします。
懐かしい
歌ですか、はい。何かさっき宗ちゃん懐かしいなって、うん、ちょっと
ですね、ですからね、実はこれでいくと、あの赤い靴そのものの歌っていうのはね、もうそろそろ品切れになってきたんですが、赤い靴何々っていうのはまた少しあるんで、美空ひばりの赤い靴の単語もあるんじゃないかと、はいはい、 はい、実は美空ひばりさんは私の10日先の生まれたお姉さんでございます10日の差でございますので、なんかこの CD も探していきたいと思っております。
じゃあ次の機会楽しみにしましょう、はい、さてお祭りの先ほどの続きを今度三吉神社三好神社さてどちらが正しい、
どちらが正しいかというですね、電話番号が243となってね、はい、今251が前つきますけども
3443
と
三好3と
三好3となってますから、どうなんでしょうね。でこれもこの神社はまあ非常に庶民的な中央区にあったいわゆるとごめんなさい昔の札幌区にあった唯一の公認神社と、
はい、
公認神社で当時は北海道札幌神社は丸山村ですから、はい、札幌区ではなかったんですね、
はい、本部ですね、
本部だったんですね。ですから本部の神社ということで、非常に格式が高かったということなんですね、それでこれは直ちゃんから聞いたんですが、ね、雨神社
いやこれは天気予報がどうなのか、うん、三吉さんのお祭りで雨が降ると、うん、北海道神宮は晴れる、で三吉さんが晴れると北海道神宮のお祭りは雨と、そんなような、それで雨神社、で日になんか例大祭が変わったって聞いた。
そう、やっぱりそれはね、やっぱり正しいらしいですね。で当初は5月8日だったんだけども、この頃はまだ寒くて雨が降りやすいというので1週間ずらしたんだそうです。これが、大正13年にずらしたということですね。それ以来5月15日がお祭りということになったそうですね。で今年は曇ってです。ですから
そうね、
神宮祭も曇りですから、
まあ引き分けというか引き分けっておかしいですけど、
それでね、まあそういう親しみやすい神社なんですが、さすが戦時中はですね国家統制令で厳しいみんな、はい、なりましたから、市電もですね電車の前で止まって、はい、そして乗客は全部神社に対して黙礼をしたという記録があるんだそうです。でこれと似たようなことを私が経験しましたのがですね、何年か前にタイのチェンマイに行った時ですね、ロープウェイに乗ることで僕はロープウェイに乗ったロープでケーブルカーですね、
ケーブルカー
に乗ったんです、はい、そうするとですねプリンセスさんが今車でこうお通りになるから、みんな降りなさいと、でタイの方はみんな分かってがさっと言ったら外国人は僕ら含めて欧米の方は降りなかった、あんた方も降りなさい、全部、日本人もヨーロッパ人も全部降ろされて、そしてそのプリンセスさんのお車をお見送りしたという、ですからタイはまだそういうことをやってますね、
でも、そうかそうか、
それとね、まあ、北海道神宮さん、これが、まあ、
北海道神宮
の、ね本命なんですけども、
残念だったんですがね、宗ちゃん、戦闘を切って維新勤王隊、ピーヒャラだったと、実はそれをね、かけてお聞きしながらこの話題をと思ったのですが、北海道神宮さんの方にちょっとお問い合わせ遅れてしまいましてね、許可なしで使うわけいきませんものですから、今回は残念ながら、次回放送の時はもうお祭り終わっちゃった後なんだけども、それを聞くとね、なんとなく調子が乗って、お祭りムードなんですが、残念でしたけど、
まあ、勝手にやるとね神様の罰が当たるの変ですからまあ今日は諦めておきましょう、いやそんなんでですね、神社というのもパッと見ますと、まあまあ、昔からあったんですが、まあ、明治政府になってからですね、まあ、神社政策というのを入れてですね、もう明治に なる前もう慶応4年天皇幕府が倒れたすぐにですね、審議官というこう神様専門の職を作ってしまって、でそこで、神道を確立しましょうと、で神仏判然令という、仏様とですね神様をはっきり分けなさいということをしまして、そして国家統制やって、で社格神社の格式ですね、ですから北海道神宮は今大社、大社中社小社と、こういうことをランク付けしましてね、そして今度明治2年になると、宣教師制度と、まあ、なんかキリストと同じようなあれですが宣教師という言葉を使って、 で国民教化、要するに国民神様のことを感化して敬いなさいということですね。ところがですね、そう上から言ってもうまくいかないもんですから、諦めましてですね、今度はじゃあということで仏様も一緒にやろうということを神仏共同職制度、要するに神仏をですね、教え導く職、専門職を作りまして、で今度は仏教も、政府が一元化しようということで、大教員、中教員、小教員って言って、うん、まあ、北海道の一番の東恩返しさんが中教員というふうになったわけですね、うんうん、そんなことでですねやってきたんですが、やっぱり明治の17年くらいになるとその制度もすっかり廃止したと。要するに仏教に関してはですね、各宗派が独自に布教を一生懸命やってますんで、もう国が関与しないと、ただし神社を関与するよということでですね、仏教はもう各宗派ご自由にお選びくださいということになったんですね。それとその明治30年以降もですね、道庁は先ほどもちょっと申しましたけども、公認要するに部来者ですね、これをまとめなさいと言ったんですが、まあ、だんだん力がついてくるとですね、少しずつまたできてきたようですね、うん、
ちょっとじゃあお話あれですが、ちょっと曲をかけましょう。今度はちょっと変わった、実はライラック祭りが、来週23日から始まりますので、ライラックの歌、ボニージャックスで聴いてみましょう。はい、今のがライラックの歌、私間違えてしまいました、歌っておりましたのはデュークエイセスでした。どうも失礼いたしました、ごめんなさい。さてライラック祭りの次に、先ほどの北海道神宮、今年は山花が祭典区
当番だ
そうですが、そうなんですね、
全部でね祭典区が31あるんですね、
はい、
でそして実際出汁を持っているのは8つの区で、
はい、
ですから今8年に1回お当番が回ってきて、今年は山花、第三である山花が当番と。ところが僕らのところにも何かお手伝い町内会が来るはずなんですが、なんか明日なんかその打ち合わせがあるという話
で、そうですか、
それで、なんでそんな遅いのっていうふうに、
なんかこの前
役員会でちょっと出てました
けど、山花地区はのんびりとしてて、でも決まると早いというお話がありましたから、
は
い、
そ
う
そ
う
そ
う、
それは松井区センターの所長さんがそうおっしゃってましたね、まあ、山花の本力を出すんでしょう、
あと八彦さんの面白い話も、
ね、あとね、じゃあ地元の、ね、神社の話ちょっと、その曰く因縁はちょっと置いておいてね、まあ、実は八彦さんっていうと私がすぐ思い出すのが、その、第二幌平橋は中止になったというのは、今の幌平橋建て替えて新しくなりましたね、はいはい、あれの北側に左右並行してもう一本、
上り下りって意味ですか、
上り下りですね、
なるほど、
それが八彦さんの脇を通って、中島公園に降りてくると、ところがその神社の脇がですね、スポーツセンターの間が高架で走るわけですね、
はい、上を通るということです。
上を通る、
神様の上を通る、神様の、
そこまでよかったんだけども、
はい、
市のある方がテニスコートの方へ移りませんかということをおっしゃったもんですから、神社を移すとは何事かということで、まあ分からないわけじゃないんですが、それでですね、話がこじれたところにこうやって景気も悪くなって市の財政上苦しいということで、しばらくはというか永久にちょっと第二幌平橋の話は消えたかなという感じがしたんですが ね、それと同じくね、この五国神社、まあ、札幌五国神社、はい、僕らと同じ南十五条で お隣さんなんですが、
よく遊びました
よ、あそこが池があって、ターザンごっこ、その池の上に、ね、藤の鶴があって、で池のところにギューッと行って
ジャボン、
池の真ん中からスーッと戻ってくる、
ジャボン
はしなかったと思うんですけどね、まあ、落ちた人もいたかもしれない、そんなのがあったりね、それから今の日産の前の三角の敷地がありますね、
はい、三角の、はい、
あそこには日露戦争で分断ってきた、という戦車が飾ってあったんですよね、それとかね、
まあ、お話は尽きないんですけども、はい、そろそろ終わりの時間になってきましたので、はい、それでは最後また平島さんお願いします、
はい、人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、 ホームページヤマハナ .info 中島パフェと朝日山森と人とともに、このラジオヤマハナ明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送を聞きできなかった方はインターネット放送ヤマテン FM でお聞きになれます。
今ニュースが入ってまいりましたが、日本ハムファイターズ田中幸雄2000本安打達成だそうです。いや、おめでとうございます。やったね、ついに。さて、
勝ったの？まだ
まだ試合、ね、うん、来週はどなたですか？
越田さんの東シアの日々。
そうですね、はい、
カルガモさんがご一緒かな、ね、
そして31日が市電特番、
はい
はい、
もう一度私ども出てまいります。
そうですね、はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。
さよなら。